本日の聖書を拝読いたします。本日は創世記2章18節から25節までです。ページ数は旧約聖書3ページとなります。お読みいたします。創世記2章18節から。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は主からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけられるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところで肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、お互いに恥ずかしいとは思わなかった。以上です。本日はこのところから、離れ、結び合い、一体と題して、森秀樹牧師にメッセージをいただきます。
さあ、今日はお読みいただきました。この創世記の2章からですね、離れ、結び合い、一体となるという大事な言葉をご一緒させていただきたくなっています。この説教の後に婚約式ということでありますから、もちろん二人にという思いがありますけれども、結婚とは何かについて、人とはどのようなものか、またいかに人は生きるべきかということについては、そのことを知ることは誰であっても幸いですので、共に神様からの語りかけをいただきたいと願っています。早速今日は主題に入っていきたいと思いますけれども、この聖書の箇所でありますけれども、創世記の2章の箇所は、天地を作られた神様の人間への関わりが紹介されている箇所であります。愛の上に命の息を吹きかけられ、神様は人を生きたものとなさいました。そしてそればかりか、アダムの傍らにエヴァを置かれて、結婚とは何かということを、まさにここで神様ご自身がご自身の言葉によって表してくださった箇所、それがこのところであります。有名な2章の24節、そこには、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。そのように神様は結婚について定められました。話を簡略化するためにですね、最初にいくつかのまず質問を皆さんにさせていただきたいと思うわけですけれども、主なる神様は人間アダムを作られた後、エヴァを作られたわけですけれども、そもそもエヴァはどういう思いから神様エヴァを作られたんでしょうか。それはふさわしい助け手がなかったので、アダムに助け手を与えようとしてと聖書は記しています。次に、神様はじゃあアダムの助け手として最初から女を作られたのかというと、そうではありません。じゃあ動物や鳥は助け手となりませんでしたけれども、アダムにどういう役割を果たさせましたか。 という時に、神様が創造し委ねられた世界を治めるというアダムの責任を渡していた。そして神様は女を作るにあたって一番最初に何をしたかというなら、アダムを眠らせました。アダムの体のどのあたりから女を作る材料を選んだかというなら、それは脇腹から骨を取ってという。そしてアダムは目の前に置かれた女性を見て、エヴァを見て何と言ったかというと、23節ですね、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだからと大いに喜んだという、それがこの2章の全体でありますけれども、今日はこの中からですね、いくつかのことをご一緒したいと思いますけど、まず2章の25節、ご一緒に皆さんちょっと読んでみましょうか。2章の25節、3、はい、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。これは結婚した時の二人の気持ちが、思いが表されているところであります。恥ずかしいと思わなかった。恥ずかしいと思わなかった。どういうことでしょう。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。どういうことか、いくつか表現することができるのではないでしょうか。その一つにはですね、互いに劣等意識を感じなかったということが言えるのではないでしょうか。罪悪感があったり、あるいは劣等意識があると、人は物事を隠そうとするものです。確かに、アダムとエヴァは裸で、そして二人には違いがあるわけですから、けども彼らは恥ずかしいとは感じなかった。でもですね、二人の中に劣等意識が潜んでいて、その違いに刺激されてですね、ありのままの自分を受け入れることができないでいると、皆さんどうなると思いますか。劣等意識があって、アダムのようでないエヴァ、エヴァのようでないアダム、そうするときにエヴァはですね、アダムは私のことをどう思っているかしら、あるいはアダムは、エヴァは私のことをどう思っているんだろう、不安になる。そして人の目や人の言葉が気になったり、また、あの人からはですね、私はこのように思われたい、そういう思いから、そういう思いから、そういう思いで、そういう動機で人は行動するようになるのではないでしょうか。すると人はもはや裸でいることはできなくなり、その心は自分がどう思われているか、どう見られているか、またどのように思われたいか、心は内に向かうようになって、もはや心は相手の必要に向かわなくなってしまう。するとどうか、二人の間につなぐべき信頼のパイプというものは完成することなく、途中切れの状態となって、結果 命はおのずと流れなくなる。ですからどうしても結婚する人は、いや結婚する人だけではありません、すべての人はどうしても劣等意識から解放される必要があります。そうでなければ人は自らその劣等意識に縛られると同時に、それだけではなく大切な相手さえ縛ってしまったり悪者にしたりしてしまいます。大切なことですので、このことをですね、依存、共依存という表現で少し振り下げてみたいと思うわけでありますけれども、依存、共依存、時に聞かれる言葉だと思いますけれども、依存というのは分かりやすいですね。自分の責任から逃避して他者に依存するという、自分の本来するべきことを他者に、他者に委ねて逃避しちゃうわけですから、ですから依存の場合には人からの評判も悪くなります。けれども共依存者の場合はどうかっていうと、人を助けてあげるいい人ですから、その評価は真面目で評判も良い。しかし共依存者は不健全。何が不健全か、牧師の皆さん話なんですけど、笑えないような話ですけれども、先生これどうしたらいいでしょうか、先生これどうしたらいいでしょうか、またこのあの時は先生これどうしたらいいでしょうか、これはこうする、こうしてください、ああしてください、先生、一人の姉妹が、あるいは一人の兄弟が、そうした時にですね、ある牧師はこう言ったってですね、もうしょうがないな、誰々姉妹は、私がいないと何にもできないんだから、まさにお世話方、何が不健全か、問題か、それは相手を自立へと導かない。だから共依存というのは不健全なものであり、立ちが悪いんですね。で、共依存者とはある面分かりにくい。しかし親が自立できない子どもの機嫌を取りつつ、自分の願っている通りになるようにと誘導するなら、それはまさにコントロールで、それは共依存というわけであります。で、これが度が進むと社会問題となって、引きこもりとか DV といった、そんな構造を生み出す。時に DV におけるですね、共依存者は依存者に対してノーと言わない。自分が辛いけれども自分が頑張れば相手が変わるっていう。けどもその背後に不健全なコントロールがある。そしてそのコントロールをするその思いがですね、明確でするので、依存者はどうか、時に怒りが爆発し、暴力がエスカレートするというのは。けども依存者を哀れに思う共依存者は、それでもやっぱり私にこの人が、この人には私が必要、私がいなくなったらこの人は一人ぼっちになってしまって、そうするときにもうどうにもこうにもそこから抜け出せなくなってしまう。 DV や不健全な引きこもりといったことも同じ傾向があるわけでありますけれども、そうした関係をやめることが良いわけですけれども、やめることができない。皆さん、海外ではですね、この引きこもりっていう言葉はないそうでですね、日本語がそのまま引きこもりとして使われる、こういう状況。ですから共依存者も実は依存者に依存していて、実は深いところでは両方とも劣等意識の虜になっているという、そういう構図があるわけです。 劣等意識とは必ずしも知力や体力、身体的なことで人よりも劣っていると見受けられる人だけが抱くものではありません。むしろ反対で、それらのものに長けていると思われる人がですね、抱いている場合もあります。それが隠れた強依存という形で現れてくる。何もできないと思っている生徒や妻、それに対して支配的な先生や夫、まさにそれは先ほど紹介させていただいた不健全な牧師と信徒の同様、関係と同様で、その根底には劣等意識がある。恥ずかしいと思わなかった、恥ずかしいと思わなかった、二人は裸であったが恥ずかしいと思わなかった、これはとても大切なことであります。人として、劣等意識から解き放たれた本当に自立したものが一つとなって家庭を築くっていう、そしてこの劣等意識から人を解き放つのは何か、時に神様以外にありません。アダムとエヴァ、この時裸であったが恥ずかしいと思わなかった、恥ずかしいと思わなかったと記しています。彼らは神様のことを、神様の愛をよく知って、それを受け取っていたから。神様はご自身の愛を深く心に受け取ろうとする者の心から劣等意識を取り除いてくださって、そして祝福された生涯を歩むものにしてください。これが皆さん福音です。あの人は私のことをどう思うかしら、いや、僕のことをどう思うのだろうか、あるいはこのように見られたいといった動機からではなく、うちに向かう動機からではなく、どのように私は彼を、彼女を、人を助けることができるだろうか、それは劣等意識から解放されたもの。ぜひこのことを心に覚えさせていただきたいと願うわけであります。そして聖書そのことを、それゆえ人はその父と母を離れ妻と結び合い、二人は一体となると表現しているわけであります。これが幸せな生涯の、あるいは結婚の土台であります。この朝私たちはどうでしょうか。私たちのうちに隠された劣等意識というものはないでしょうか。神様は私たち高価で尊いとおっしゃってくださっていることを改めて受け取らせていただきたいと願っています。またキリストの体である教会を通してですね、この神様の愛を受け取らさせていただきたい。泉という存在はそのためにあることをまた改めて心に刻みさせていただきたいなと思うことであります。二つ目でありますけれども、助け出とは皆さんどういう意味でしょうか。助け出、いろいろなところで私たちもその役割を担うことがあります。神様はアダムをどのように作られたかというときに、皆さん、神様はアダムをどのように作られたかというと、土の塵で作られました。そしてエヴァはというとどうかといったら、先ほど確認させていただいた通り、アダムのあばら骨から、土とあばら骨ってどっちが単純なんでしょうね。 土と油骨どちらが感じるかっていうと土じゃないでしょうか。じゃあ、助けられる側と助ける側、どちらの方が高い能力を求められると思いますか。助けられる側と助ける側、助ける側ですよね。助ける側の方が、男性はですね、このことを認める必要があるかもしれません。助け手として作られない。助けられる側と助ける側のどちらが高い能力を求められるか。だからこそ女性はですね、男性のように単純ではないのかもしれません。そうした中でですね、もう男性が自立していなかったら、そうしたこの妻に対してですね、助け手である妻、時にうるさく感じることがあるかもしれませんね。いつの間にか関係が悪くなって、悪くなるどころかですね、最悪の状況になって、もう妻は小言ばっかり言って、どちらとも自立していない夫婦の場合は本当に大変なことになるのかもしれません。妻は夫を支配しようとするでしょうし、夫は妻の小言に嫌気がさす。じゃあどちらが先に自立を求めていく必要があるかというときに、その責任を負わされているのは夫。夫が神様の前に立っていくときに、恵みと憐れみに満ちた神様は、少しずつ神様はその妻を導いてくださる。夫が妻を従わせようとしても無理であります。夫が神様の前に立つ以外にない。実は妻は本当のところは夫を心から尊敬したいと願っている。そしていくときにですね、夫にとって妻は本当になくてはならない、妻となる、助け手となる。だけども多くの人はこのことに気づかないままで生涯を終えることが多いのかもしれません。やっぱり、この結婚は間違ってたんだろうかとですね、あるいは心の中でなんで私はなんてことを思ったりすることがあるのかもしれません。けどもアダムが自立したものとして、自らのあばら骨から取られた、そしてかつ助け手として作られたエヴァということを受け取ったときに、エヴァは本当になくてはならない助け手パートナーなんだということに気がつく。そうしたこともこのところ教えられることであります。さらにこの箇所を見ますときに、神様はアダムが眠っているときに、その傍らにエヴァを置いたようでありますけれども、さあアダムが起きたとき、神様はどのように語ったでしょうか。アダム、さあこれがお前のために用意した助け手だぞと言ったかというと、そうではない。目覚めたときにアダムが自らこれこそと選んだと聖書は言っている。ということは、自分がそれを選択したという意味において、結婚というものには責任が伴うということであります。人の命に関わることで選択できるのは結婚だけ。生まれることも死ぬことも選択できません。しかし命に関わる結婚は自分で選択する。そして、じゃあその選択に自分が責任を持てるか、 ている、自分の力で全うできないので結婚については祈る必要があるということであります。そしたことをこの朝心に覚えさせていただきたい。2章全体を見ますときに神様が語りたいこと、語られたいことはみんな違うんだっていう、形も作られ方もまた託されている使命も、それらは神様が備え去った多様性の恵みであって、人生を豊かにするもの。ですから、自分と同じように相手にも考えることを求めるというのではなく、多様性をこの喜ぶということ、そのことの大切さもこのところは教えています。そして神様は私たちが何もして自立していくことを願っておられて、そして寝ている時にも助けてくださるお方ですから、本当にこの箇所から感謝、聖司兄弟の姉妹の祝福ともにですね、もう一度私たちは恥ずかしいとは思わなかったというのはどういう意味かということ、それは劣等意識から解き放っているものの生き方であるということ、そしてそれは神様の愛を受け取っているからなんだということを覚えさせていただいて、そして人を自分より優れたものとして認めて、助け合う豊かさの中を歩まさせていただきましょう。お祈りをいたします。神様ありがとうございます。今日こうしてあなたの前に、創世記2章を開かさせていただきまして、神様あなたの前に婚約の誓いを捧げる、啓司兄弟また宇野姉妹を祝福することができることを覚えて、ありがとうございます。また神様は本当に深い箇所でありますけれども、アダムとエヴァの本来の姿、裸であって恥ずかしいと思わないという本来の神様、劣等意識から解き放たれている人の姿、自らを幸せにし人を幸せにするその神様姿、改めて思い返させたことができたことを感謝します。主よ、自分で作り出すことはできません。あなたを求めますけれども、あなたを求めるときにあなたは豊かに私の心に愛を注いでくださって、劣等意識から本当に私を解き放ってくださり、人の比較ではない、人との比較ではない私自身を受け入れさせてくださって、与えられた人生を喜び、あの人がこの人が私のことをどう思うか、どのように見られたいか、うちのうちに向かう心ではなくして、むしろ他者への思いやりに向かうことができることを覚えてありがとうございます。どうか本当にこのところに歩むことができますように。ただいまから婚約式を持ちますけれども、どうぞ主を祝してください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。